今日の聖書はルカ一章のところを開きます、新約聖書の反対マルコ・ルカ、私の聖書では105ページです。竹林さん開きましたら隣のキリンさんにもちょっと開いてみて、5ページいいですか。1節から4節まで、そしてまた17節だけ読みます。ではお読みいたします。私たちの間ですでに確信されている出来事については、はじめからの目撃者で御言葉に使えるものとなった人々は、私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことをはじめから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロデ殿。それによってすでに教えを受けられたことから事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。このようにしてキリストが誕生するところから書きますけれども、ルカは特別にそのバプテスマのヨハネの誕生の出来事を彼はまた書きました。それもね、よく調べて、でバプテスマのヨハネの働きはどういうことかというと、17節に彼こそ、これバプテスマのヨハネのことですね、エリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を偉人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。これがバプテスマのヨハネの働きでした。聖書は、私たち普通の人が読むとなかなか理解できますよね、できないんですよね。理解を超えるそういう話がたくさん書かれています。今日も普通の人が読むとなかなか理解ができない、そういう内容です。私たちが理解できないからだからといって、それは事実ではないんだということではありません。聖書は最も歴史的、また根拠をもとにして忠実に記録されている書物です。実際に、その歴史学者たちも全てわからないじゃないですか。で、書かれている記録されている歴史が本当にその通りであるという検証をするのはなかなか難しいんです。特に今考古学が非常に発達されて、多くの人々が考古学的に発掘して、そしてそれが本当に聖書に書かれているその通りだなということを、それがよく、判明されるんです。聖書でね、これはおとぎ話じゃないかというそのようなことが、実際にその通りだったということがよく考古学者たちによって次々、明らかにされるのが多くなります。今日のルカのこの福音書もその通りですよね。導入部分1節から4節まで読みましたけれども、これは歴史的な事実に基づいて、書いたということを強くアピールしています。事実通りに書きましたっていう。で、この、ルカという人はお医者さんだったんですね。だから彼が書いているのはやっぱり人が納得できるようなその、 なんていうでしょうか、その職業柄が見えるような感じられるようなそういう書き方をしました。特に一節から見てくださると、私たちの間ですでに2000年前のね、イエス様は死んだ後イエス様に従っていったこの弟子たちとそのクリチャンたちですね、その間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に使えるものとなった人々が私たちに伝えるその通りをその通りであるという、多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、この時はすでにマルコが書かれていましたよね。でマタイも書かれていました。でそれだけじゃなくて、それ以外のもその弟子たちがね、書き上げていたんです。で福音書としては4つが選ばれているんですけれども、それ以外 の、 あの弟子たちが、トーマスもアンドレも自分の見てきたことを証言として自律的に書いて置いたのが書物がいろいろあるんです。でルカもその中の一人なんです。私も全てのことが初めから綿密に調べておりますから、綿密初めから彼はね、よく資料を集めて、それで人からまだ生きているから証言を聞きながら、それで あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿で、その当時 の、 有力者ですよね。ローマ帝国時代の有力者の一人で、昔はこのようにしてそういう人に書くことによって、他の人たちもそれをね認めて読むような、そういう時代でした。それによってすでに教えを受けられたことが正確な事実であること、これ正確な事実であるって、ルカが強くこのことをアピールしています。強くよく分かっていただきたいと存じます。これによって聖書はただの作り話ではなく、この地図に基づいてある書物は予言の言葉として神様から預かった言葉を記録することになって、だから私たちはこの聖書を神の言葉として受け取るんです。で最後にヨハネはどのように言うかというと、この聖書から一点一角も取り除いてもいけないし、余計な言葉は付け加えてもいけないって、そのように、だからこの聖書を私たちは私たちの人生のマニュアルとして、キャノンとして受け取って生きるとき、なかなかつらいけれども、そのとき神様が約束してくださる祝福に預かることができるって、そういうことなんです。で今日のその次の話は、バプテスマ・ヨハネのこの生まれるそのね話を書くんですけれども、このバプテスマのヨハネが生まれて働くこと、このことももうすでに聖書が予言していたことが成就されることであります、そのように書きました。聖書の時間、この時間の概念というのは輪廻ではないんです。私たちはこうやって輪廻という概念でもう実際にはないのに、そのようにもう考えてるんですよね。で聖書はそうじゃないです。始めがあるし終わりがあるんです。また原因があるし結果があるんです。一直線です。それが聖書が言う時間の概念です。この聖書を通して見られる歴史観というのは、神様が予言された言葉が成就されるということなんです。だから神様はこの人類の初めから予言されていたんです。予言っていうのは言葉を預ける、神の御心を人に預ける、その人が預けられた預かった言葉を記録しておいたんです。その記録した予言の言葉がその通りに成就される、で予言が成就される、 予言が成就される。こういうことの繰り返しです。今まで神の予言が具体的に予言されてきましたし、今も予言されつつ受けられているし、最後までその予言が成就される、その通りになるということです。だから皆さんが聖書を読むときは、新約聖書を読むときはマタイから読むと、こういう言葉が成就されるためであるっていう言葉がたくさん書いてあるんですよね、うん、昔誰が語った言葉が成就されましたとか、このようにだからマタイから読むとずっとそういう言葉が新約聖書の中に旧約聖書がたくさん入っているんです。それは何かというと、神が予言された言葉がその通りになりましたということ。だからバプテスマのヨハネのこの生まれと彼の働きぶりも予言の言葉が成就されるということです。バプテスマのヨハネの言葉はどこに予言されているかというと、この旧約聖書の一番最後です。一番最後、皆さんマタイの前を見てください。マラキっていうところです。ちょっと開いてみましょうか。旧約聖書の一番最後、マタイの前、私の聖書は1568です。1568、このマラキの預言者は旧約の聖書の一番最後であるし、預言者の中でも一番最後の預言者です。その中の一番最後に預言した言葉が何かというと、4-5節、6節、一番最後の部分です。そこにね、マラキはこのように予言するんですね。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ばさないためだ。6節はこの5節6節はルカの1章17節と同じですよね。また、マラキの3章1節を開いてみてください。その1ページ2ページの前、3章1節、そこには見よ、私は私の使者を使わす。この使者を使わすという言葉が誰を指すかというと、バプテスマのヨハネを指すんです。このようにして彼の具体的な使命は何かというと、呪いでこの地を打ち滅ばさないためである。その時は今ものですけれども、人々は心が神様から離れて、それでまたこの社会にはこの罪が蔓延していました。で、神様が来られるとそのまま見ていられない、全部を裁かないといけない。そうすると困るから、そうされないために人々の心を悔い改めさせる、正しい道に導いてあげる、それがバプテスマヨハネの使命でした。そこにマルクのところに見ますと、1章2節3節にこういう言葉があります。そこにもね、バプテスマのヨハネに関しての話は、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよ、荒野で叫ぶ声がある、叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。そして彼の働くことは何かというと、14節にこのように書かれているんです。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。時が満ちたって、暗闇が満ちた、罪が満ちていた。だから叫ぶ者が現れないといけない。これはいけませんよ、 暗闇の生活を捨てなさい。間違った道を歩んでいる者たちを正しい道に戻りなさい。こういう叫びをバプテスマのヨハネはしました。それが今日のルカの1章17節。そこにエリアの霊と力で主の前触れをする、これが彼の働きなんです。エリアの霊と力、旧約聖書では本当に預言者の中でかなり力の働きをされた人が2人いるんですけれども、たくさんいますけれども、2人を取り上げると、1人はモーセですよね。モーセっていう人は皆さん、クリスチャンじゃねない人もみんな知ってます、モーセ。もう1人はエリアなんです。エリアのような人が必要なんですね。だから神様はマラキを通して罪に導いているその時が来る。その時一人の預言者エリアを再び送るって約束したんです。だからユダヤの人々はね、ユダヤ人たちはこのエリアがいつ来るかいつ来るか、こうやって待っていってたんです。それがバプテスマのヨハネっていう形で来たんです。そこにエリアの霊と力を持って、バプテスマのヨハネは皆さんご存知の方は考えてみてください。彼はね、まっすぐな人でしたよね。本当に口が辛い人でしたね。これは罪だっていうことをはっきり言える人だったんです。王様がね、人の奥さんを自分の奥さんにしたことに対しても、あなたはそういうことをしていけない、あなたはそれは罪だって、まっすぐな人でした。そういうのがね、なかなかまっすぐに言ってくれる人がいればいいんですけどね、難しいんですよね。ある時こういう人がいました。すごい面白い方なんですけれども、日本でヘンディメン便利屋さんの第一号、ウコンさんという方がいるんです。クリちゃんなんですけれども、彼はまっすぐに言えるそういうタイプなんですよ。日本人じゃない日本人です。彼は結構ね、日本で偉い人たちからね呼ばれるんです。どうしてかというと、彼のまっすぐに言うそのことが好きだから。国会議員とか大きい会社の会長とか呼ぶんですよ彼。で、一回焼肉屋さんで会ったんですね、偶然に。あれ牧師って一緒、そしたらね、その人があるおじいさんと聞きながらね、このように、ね、紹介して、先生、この人ね、なんかシャロンパスか何か作ってる会長なんだって、うちよりちょっと大きい会社って、ね、それで紹介してくれるんです。だからそのように素直にまっすぐに。で、彼がね、ある番組で、テレビ番組でこれパネルで話するとき、その時ね、ちょうど離婚する話が出たらしいんです。彼は神田正輝さんね、十何年前の話なんですよね。だけどそれがね、公に発表されていなかったんです。だけどその番組の中でその話が出たらしいんです。それで彼がね、あんたそんなことダメだよって言ってね、ズバリって言って、だけどそれは釈除されたらしいんです。だからそういうまっすぐ言っちゃいけない社会なんですね。だから本当にまっすぐ言わないといけない人にまっすぐ言えるっていうのは、これ大変なことなんです。大切な役目なんです。バプテスマのヨハネがそういう働きをしたんです。だから彼はね、本当のたくさんの人々から好かれましたけれども、またたくさんの人々から憎まれました。彼がそのように働きをする理由は何かというと、じゃあ次に見てください。17節、父たちの心を子供たちに向けさせることです。父たちの心を子供たちに向けさせることです。これは別の意味で何かというと、家庭が回復することなんです。家庭を回復させないといけないことだったんです。当時はユダヤ人たちがこの自分たちの神様に仕えることをもう適当にしたんです。だから違法の人々と結婚したり離婚したり、また子供たちに関心を持たない、 家庭を大切にしない、そういうことになっていたんです。そういう状況の中で、ね、父たちが子供に心を向けさせる、家庭を大切にする、そういう働きをしたんです。今も同じなんです。今の現代社会のほとんどの人は父を奪われて育てられましたよね。妻たちは夫を奪われて、どこに、会社に、子供たちもお父さんも会社に奪われて育てられてきました。これ大切なことですよね。私もよく言われるのは、子供たちね、結構私は子供といる時間が多いと思うんですけれども、それでも子供たちから見ると、もう教会のことばっかり、そうやって文句言ってくるんです。もっと心をこっちに向けさせてほしい、その心が子供たちにはあるわけです。特にアメリカはそれでもいいですけれど、日本と韓国はこれ悲惨ですよね。戦後日本の高度成長期の時はもう企業戦士ですよね、お父さんたちは。だから仕事してお金だけ入れてあげれば、全て奥さんが子育てをする、子供たちはお父さんと関係なしの生活をするケースが多かったんです。仕事優先、この会社優先の社会でした。でそれが今の、 日本のさまざまな問題、例えば少子化の問題、またもう結婚したくない、結婚が遅くなるとか、ま、こういう問題が、これ社会の大きな問題ですよね。国がこれはどうすればいいかって言って取り組んでますよね。もう遅いんです。支払わないといけないそのね、値が大きすぎるんです。社会のこの構造そのものが崩れてしまう、そういうことになっています。また年配のその主婦たちは心が欲しいんですよね。だからヨング様ブームっていうのはまさにその通りなんですよ。心の通いが欲しいの、交わりが欲しいの。だけどやっとリタイアして戻った夫、お父さんたちはね、それが分かんないんだよね。どうすればいいか分かんない。人間にあるこの心の交わりがなかなかできないんです。聖書が言っている優先順位は何かというと、家庭を大事にしなさい、家庭を大事にしなさい。神様が与えられたら家庭なんだから、心を子供たちにまた妻に向けさせなさい。このことね、本当に社会も国もこのことを分かって、そのような体質を作ってくれればありがたいんですけれどもね。まずリズムを第一にしないといけないっていう、もうそれも大切だし、そういう意味で今回この父の格好っていうのは非常に大切なんです。父たちよ行きましょうお父さんたち行きましょう、本当に大切なんです。行くと本当に私は行かなくてもいいっていう方もいらっしゃるかもしれないけれども、必ず大きなものを得て帰ることができます。奥さんたちはね、押して生かした方がいいと思うよ、奥さんたちは頑張って押して、ね、送り出してください、はい。じゃあヨハネの働きの2つ目のことは何かというと、逆らうものを義人の心に立ち戻らせ、整えられた民を主のために用意する、そのことです。はい、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、整えられた民を主のために用意する。これは何かというと、神を第一に認めることが大切なんですよ。だけどその神を認めない、探して消してください。いいですか、はい。 神を神として認めない。だから神様と遠ざかって生きる歩みをすること。人というのは神様と共に歩むことが一番大切なんです。だからそうではない人をそこに戻らせる、間違った道を歩んでいる人々を正しい道に立ち戻らす。人の幸せというのは神様が引いてくれた幸せの道を歩むとき一番幸せである。どうしてかというと人生のガイドブックだから、人生のガイドブックだから、これに従って生きるとき本当に幸せになれるんです。これに従って生きるとき本当の人生の意味を分かって生きることができる。だから離れた人々をそっちに戻すこと、それが大切です。聖書に戻ることです。聖書は言うんですよね、人というのはみんな好き勝手だから、羊のようにおのおの自分好きな勝手、好き勝手な道を歩みますと書いてあります。自分好き勝手な道を歩みます。それが神から逆らうということなんです。神への逆らいです。聖書が言う罪はそれなんです。的外れの生き方、それが罪なんです。その今間違って歩んでいる道から、あ、これが間違ってますね、それを認めて悔い改めて、じゃあそれではどうすればいいんですか、それで正しい道に戻ること、そのことをするのが弱音の働きでした。悔い改め、悔い改めです。ですから今日の、聖書の中にはまず第一、家庭に戻ること、そしてまた社会的にもこの世の中で何をすべきかという優先順位をきちんと分かって生きること、それが大切なことです。人にとって本当に大切なことは健康ですよね。また家庭なんです。例えば聖書は言うんです、すべてのものを手に入れたとしてもあなたの、ね、命を失ったら何の益になるんでしょうか。皆さん健康を失ってみなければわからないでしょう。健康は今元気であること、この場に来られるということはどれほど素晴らしいことであるか。家族を失ってみなければ家族がどんなに大切であるかっていうのはわからないよ。家族大切なんです。関係大切なんです。この世の中でいくら成功しておいてもそれは何の益になりましょうって。聖書が教える優先順位はまず神です。皆さん教会生活きちんとやってください。祝福されます。2番目は家族です。家族、家庭です。そして仕事をやればいいな。そしたら仕事がねうまくいかないかっていうとそんなことない。これがよくできる人はね、仕事ももっとできるんです。間違いないんです。うん、間違いないんです。そんなにお父さん責めないでいいや。大事。家庭を大事にする人は仕事もっと大事にするんです。仕事はもっと効率よくできるんです。で男はね、大体仕事にできるんですよね。うん、女の人は子供にできるし。お互いにこの逃げるのが見えたらこれはちょっとまずいから、男は、ね、そうでしょ、2人で仕事で、ああ今日はちょっと夜付き合いがあるから、接待があるから、この接待の文化よくないね日本の、まあ、韓国と日本はほとんど似てますからね。で女の人はそれで何かちょっと夫が気に入らなければ子供のせいにする。 当に都合のいいことですよね、お互いに。だけどそうしないで、本当にね、真面目にぶつかり合いましょうっていう、真面目に。本当に神様、家庭、そして仕事でやるっていう。神様がくださった大切な2つの組織は何かというと、教会と家庭なんです。教会と家庭が健全であれば、他は健全であるようになります。社会も国も健康になるんです。皆さんぜひともその優先順位をよく考えて、それが自分にとって幸せになるし、自分の家庭にとって幸せになるし、仕事もうまくいくっていうことになるっていう確信を持って、聖書の教えだからやればいいんです。そうすればそうなる。お祈りします。神様、このようにしてバプテスマヨネの働きをどうして私たちの人生においてのこの優先順位をはっきり教えてくださることを感謝します。神様の御言葉の約束ですから、その通りに実践し、神様のくださる祝福に預かることができるようにしてください。皆によってお祈りします。